特集、触れる、味わう、育む、鶴ヶ島の農業。問い合わせ先、産業振興課、農政担当。このページの上半分ぐらいに、市内農園でいちご狩りを楽しむ親子のカラー写真があります。写真はハウスの中でテーブルに向かって摘んだいちごを食べようと、笑顔のお母さんが子供の持っているいちごのヘタを取っています。子供は真剣な表情で持っているいちごを見つめています。親子の後ろには2段に植えられたいちごの苗から真っ赤ないちごが垂れ下がっています。写真終わり。普段何気なく食卓に並ぶ様々な野菜たち。私たちが選び、食べる。その一つ一つの食材が私たちの体を作ります。鶴ヶ島でもたくさんの野菜が栽培されています。地元野菜は魅力たっぷり。健康な暮らしのお供に鶴ヶ島さんを選んでみませんか？地元野菜の魅力。1、安心。生産者がわかる。2、新鮮。生産者が身近。3、豊富な品目。多品目栽培。鶴ヶ島の農業は消費者が身近にいるという利点を生かし、鮮度が重要な野菜を中心に多品目の農産物を生産する農家が多いのが特徴です。生産された農産物は直売所やスーパーマーケットなどに出荷されるだけでなく、学校給食や保育所給食の食材としても使われています。子どもの健康な成長のために安全性の高い食事は欠かせません。鶴ヶ島産の農産物は常に生活の身近なところにあり、私たちの安心と健康を支えています。しかし、全国的に農業従事者の高齢化や担い手不足が大きな課題となっており、鶴ヶ島も例外ではありません。企業や法人も農業の新たな担い手であり、農業参入を希望する企業などには、市が農地を確保するなど全面的に協力しています。市は今後も農業に携わる皆さんの声を聞き、寄り添い、共に考えながら鶴ヶ島の農業を守っていきます。鶴ヶ島さんはここで買えます。JA 入間の鶴ヶ島農産物直売所、高倉 84-1、電話 285-3433、営業時間9時から17時、金曜日定休。JA 入間のカインズ鶴ヶ島店農産物直売所、三次新町 1-1-13、電話 287-6646、営業時間9時から20時、元日定休。市内各スーパーマーケット。ここに、おいしい安心鶴ヶ島さんと書かれたスーパーマーケットの農産物直売コーナーの写真があります。市役所朝市。タイトルの横に花の写真があります。農業者の支援や地場産農産物の PR を目的に、毎月第2土曜日に開催しています。今月の詳細は20ページ、インフォメーションの案内を参照。朝市の大きな目的は、皆さんに鶴ヶ島の農業者と農産物を知っていただくことです。生産者と消費者の交流により、生産者は消費者ニーズを把握することができます。また、皆さんに地元の新鮮な農産物を消費していただくことで、地産地消の取り組みを推進しています。7枚写真があります。3枚は生産者とお客さんが会話をしているところです。足元には野菜が並べられています。あと4枚の写真には、それぞれトマト、葉物、 甘夏みかん、ネギが写っています。写真終わり。よく聞くけれど、どうして地産地消がいいの？1、消費者ニーズに対応した生産により、食品ロス問題の解決につながる。2、輸送距離が短縮できるため、鮮度が良く、地球温暖化などの環境問題にも貢献できる。3、安心安全な給食を提供でき、誰によってどのように作られた食材からできているのか、という食育の重要な機会になっている。4、食料自給率が向上する。5、地域の食材を活用することで、伝統的な食文化の継承につながる。農業交流センター。タイトルの横に、お芋の写真があります。農業交流センターでは、市民農園の空き区画や体験農園で栽培体験講習を開催しています。受講生の中には、新たに市民農園を借りる方もいます。その他、随時、収穫体験や講習会など、農業を身近に感じてもらうためのイベントを開催しています。写真が2枚あります。1枚は市民農園の畑の様子。もう1枚は収穫したナスを持っている男の子の写真です。写真終わり。観光農業。タイトルの横にイチゴの写真があります。太田ヶ谷三木地区にはブルーベリーやイチゴの摘み取りができる観光農園が開設されています。県央鶴ヶ島インターチェンジから近いためアクセスも良く、市外からも人を呼び込めるエリアとして期待が高まっています。令和2年8月には若手農業者を中心に鶴ヶ島観光農園協会が発足し、観光農業を盛り上げる様々な取り組みが行われています。これまでにキウイフルーツの栽培やサツマイモの栽培などを始めています。昨年度、サツマイモは 850kg 収穫することができ、カレーやサラダなど学校給食の食材としても使用されました。収穫体験も行っており、お子さん連れのファミリー層に特に人気です。多くの人に鶴ヶ島の農業や農作物に触れてもらう機会を作るため、これからも取り組みは続いていきます。写真が3枚あります。1枚目はサツマイモ掘りの写真です。鶴ゴンと一緒に収穫したサツマイモを持って子供たちが写っています。2枚目はいちご狩りの写真です。いちごハウスの中で2人の男女がいちごを持ってポーズをとっている写真。3枚目はいちごハウスの通路の両側に2段に植えられたいちごの苗と、赤くなったいちごに目をやりながら男の子が歩いてくるところが写っています。写真終わり。入間地域明日の農業担い手育成塾、塾生座談会。新規就農を目指して、鶴ヶ島で実習中。育成塾とは、新規就農希望者の円滑な就農を促進し、多様な担い手を育成する塾。入間の農業協同組合、埼玉県、市、農業委員会、指導農家と連携を図り、新規就農者の育成に取り組んでいます。座談会のメンバーの紹介。座談会メンバー4人の方を紹介します。それぞれ上半身の写真が添えられています。古川俊之さん、令和3年4月入塾。南野博隆さん、令和3年4月入塾。山口正弘さん、令和3年4月入塾。志賀大輔さん、令和4年4月入塾。私たちが 農業を選んだ理由。古川。会社を定年退職した後、この先どうしようかなと考えていて、実はカナダに移住したいという思いがあったんです。妻にカナダで何するの?と聞かれて、ふと考えました。そうだ、何かやることを考えなくては、と。それで農業をやってみようと思い立ちました。南の、自分は定年を迎えて仕事を終えるのではなく、体が動かなくなるまでずっと続けられる仕事がしたくて、農業を選びました。農業は失敗したら次どうするかを自分で考えて、すぐ反映できる。やってみてそれが収入になれば自分の力だし、うまくいかなければ自分のせい。全部自分の責任でできるというのが魅力ですね。山口。サラリーマンをしていた時、45歳で体を壊しました。その時すべてをゼロにして考えたんです。考え方を変えたら、仕事も結果が出るようになり、休みの日には自分の時間を作りたいと思うようになりました。それで市民農園を借りて始めたのですが、自分は食料関係の仕事をしていたので自信があったんです。それがある時、そんなのは通用しない。本気で農業をやるならしっかり勉強するべきだ。と言われて、埼玉県の農業大学校で1年間学びました。滋賀。父が新潟県出身で、漠然とですが農業に関わりたいという思いがずっとあり、この道を選びました。これから始まる塾生としての2年間が楽しみです。日々こうして農業を学んでいます。南野。指導農家さんが隣の畑なので、わからないことは逐一聞いて、たわいもない話も含めてよく話しています。自分で見て聞くのが一番早いです。もちろん勉学もすごく重要ですが、経験には絶対にかなわない。地質によって肥料の量なども全然違うと思うので、地元の人がやっていることを真似するのが一番良いと思っています。古川。近所の農家さんがよく様子を見に来てくれるのですが、次何植えるの?と聞かれて、自分の考えを答えると、それはなぁ、などと言われたりします。アドバイスが学校の先生のように、〇〇しなさい、ではないんです。それはなぁ、と言われると、どうしてこれを植えちゃいけないんだ、と自分で考えるわけです。これが自分にとっては重要ですね。山口。本気で農業をやってきた人というのは、自分に厳しく、同時に人に優しい。私はそう感じています。滋賀。一番大事なことは、野菜の作り方というより、作っている人の人間性や生き様を学ぶことなのではないかなと思います。古川。最近気候が変わってきていて、先輩方の常識も通用しなくなっています。教わったことを絶対的な基本としつつ、それをどう応用していくかというのが、自分たちがうまくやっていく上で大事かなと思っています。山口。直売所に野菜を出させてもらっているんですが、品質管理がすごく厳しくて、出したものが返品されたこともありました。何度も繰り返して乗り越えて、自分の野菜にお客さんがつき始めたのを感じることができました。鍛えてもらえてありがたいです。古川。市役所朝市では、自分で実際にお金をもらうという体験がとても新鮮です。これおまけするからもう一つ買って。なんてやりとりもあったり。笑い。お客さんと直接コミュニケーションを取れるので、良い経験になります。山口。売り方など、 お客さんとの接点を学べますね。農業のやりがい、そして難しさ。南の試行錯誤して考えた通りにできるところが面白いです。もちろん失敗もありますけど、結果が出た時は一番楽しいですね。みんなが出せない時期に出そうと思い、人参や小松菜の遅まきを試したりしましたが、種まきの時期とかはやっぱり難しいです。古川、農業って体力がいると思われるじゃないですか。実際やってみて、やっぱり体力なんですよね。笑い。僕らみたいな新規就農では、機械への投資も限界があって、体力がないと無理です。山口、農業は新しいことにチャレンジしやすいです。言ってみれば、一人社長ですよね。これが精神的に非常に良くて、朝から晩まで時間を忘れてしまうくらいです。何より自分が生産している、作っているんだという喜びがあります。全部自分に戻ってくるので、すごくやりがいがあります。古川、サラリーマン時代は自分の仕事の成果は賃金で推し量ることができました。農業を始めて、自分の成果を何で判断するのかが大きな疑問だったんです。絶対的に言えるのは賃金ではないんですよ。まだ答えは出ていないのですが、周りの人との関わり合いなのではないかなと最近思っています。それが自分の評価の大部分を占めるのではないでしょうか。例えばサラリーマンなら、マンションの隣の人が何しているかなんて首を突っ込んではいけないんですよね。それはタブーであって、人間関係がおかしくなる。ところが、隣の人は何やってるの?と声をかけて、ある程度踏み込んでいくのが農家なんです。そうやって他の農家さんやご近所さんたちと関係を深めていく。最初は畑に入るのも入っていいのか怒られるんじゃないか。と戸惑いました。笑い。南の、自分は有機栽培をやっていて、畑のことは畑の資源を使うのが自然な形なので、それで食べていけるようになりたいです。山口、私は先輩たちと一緒に地域貢献のために農業を盛り上げたいという熱い気持ちを持っています。滋賀、まず熟成としての2年間しっかり作っていき、営業戦略にも力を入れていきたいです。ここに、畑で4人が椅子に座って座談会に臨んでいるところの写真があります。インタビュー、熟成を支える指導農家。私たちが教えています。と、指導農家の町田義雄さんの顔写真があります。私は南野さんの指導を行っていますが、基本を守ってよく頑張っています。農業は人間の生命のもとになる食料を作ることであり、人間の基本だと思った、と語るのを聞いて指導を引き受けました。根性があると思います。熟成はまず年間の計画を立てて、それに沿って作付けしていくので、様子を見ながらアドバイスをしています。昨年度はトマトが割れてしまって出荷できないということもありました。枝豆も虫が入ってしまったりと、やはり有機栽培は虫の発生が多く、無農薬の難しさを感じています。良い経験をしたと思うので、今年度は生産を増やしたいですね。最近は農家の後継者不足が深刻になってきていますよね。だんだん農地が空いてきてしまって、作物の植わっていない、ただ耕しているだけの土地が多いです。こうして鶴ヶ島で農業をやってみようと人が来てくれるのはとても良いことだと思います。そういった方たち同士で話し合って、いろいろやってみてほしいですね。農業の星として、ぜひ頑張ってほしいです。